今月の東北大学防災アップデートのコーナーでは、災害科学国際研究所陸域地震学火山学研究分野の福島陽先生に電話でお話をお伺いいたします。福島先生、
はい、
おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。さて、この陸域地震学火山学は、昨年の4月から変更されたという部門名でしょうか、分野名でしょうか。
そうですね、はい、我々の東北大の災害研では4月に部門の改編がありまして、新たにそのような所属になりましたが、
はい、
私やってることは変わらず、衛星データを使った地殻変動の解析ということをやってます。
はい、さて、そんな中で今回はどんなお話をお伺いできますでしょうか。
はい、今回はですね、本年の1月15日に発生したトンガの火山噴火についてお話ししたいと思います。
はい、
はい、これ日本にもですね、ちょっと予期せぬ形の津波が到来したりしてですね、社会的にも大ニュースになりましたので、はい、ラジオを聞きの皆さんもよくご存知のことかと思いますけれども、
はい、
これが噴火がどのようなものだったかっていうのをちょっと改めて振り返って、今後どうしていけばいいのかということをお話ししたいと思います。
ぜひお願いいたします。
はい、はい、でまずこの火山なんですけれども、海底火山なんですが、島としてちょっと海面の上に出てる部分があるんですね。で、実はその島の名前を取って、トンガ噴火、噴火ハーパイ火山というふうに呼ばれている火山です。それで、この噴火ですね、凄まじい爆発が起こってですね、衛星のデータでもいろいろデータが取られてますけれども、噴煙の半径が実に250キロにもなったということが分かっています。
はい、
でこれってもう九州全体がすっぽりと入ってしまうくらいの大きさなので、それ想像していただくといかに大きな噴火だったということが分かるかと思います。
そうですね、
で噴煙の高さもですね、30キロぐらいまで達したことが分かっていて、
はい、
でこの30キロって高さはですね、もう雲を突き抜けてしまってるんですね。でこうなるともうなかなかその粒子が落ちてこなくなるので、空気中をこう粒子が漂っていることになります。
はい、
でそうすると、日光を遮ってしまうので、このような巨大な噴火が起こるとですね、一時的に寒冷化が起こる場合があります。
はい、
で今回の噴火に関しても気候に影響を与える可能性っていうのが指摘されているところです。
はい、
で普段ですね、海底火山ってしょっちゅう噴火していると思うんですけれども、大部分は人間からするとよく分かんないんですね。っていうのは海底下で起こっているので、その影響っていうのは、海面の色が変化するとか、あるいはその軽石が浮いてくるとかっていったことでしか分かんないんですけれども、今回の海底噴火は大爆発を伴う噴火ということで、これ割と珍しいことです。
はい、
はい、でちなみにですね、昨年の8月に小笠原諸島の福徳岡ノ場っていう火山、これも海底火山でここでも噴火あったんですけれども、
はい、
これあれですね、軽石が漂流して漁港等にも日本の本土の方にも漂着していったので被害が発生したりしてましたけれども。
そうですよね。
はい、でこの福徳岡ノ場の噴火っていうのも、噴煙が確か16キロぐらいまで上がった 大爆発を伴った噴火だったんですね。
はい、
なのでそういう海底火山としては珍しい形の噴火が相次いで起こったっていうことになります。
はい、
でよくこういう話すると聞かれるのはですね、これがその予測できなかったのかというようなことを聞かれるんですけれども、はい、予測は結論から言うと結構難しい話でして、でその難しさも 2種類あるんですね。で1つ目の難しさはまずその噴火の発生の予測です。で世界の火山もう最近はですね、衛星のデータ等も使って、かなり、くまなくと言いますか、世界中の火山監視できるようになってきてはいるんですけれども、
かなり詳細なデータを取られてるんですよね。
そうですね、はい、で何百という火山がある中で、変動が起こっているような火山っていうのもたくさんあるんですけれども、そういうものが必ずしも噴火するとは限らないんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、で今回 のトンガの火山でも、これ噴火の後に衛星データを見直して解析し直してみたところですね、年間 数センチの速さで島が隆起していたっていうことも分かっています、
はい、
ですが、まあ、そのようなあの隆起をしているいて噴火を起こさない火山っていうのもあるので、まあ、噴火を起こさないというか、おそらくその大爆発を伴うような噴火を起こす条件は整っているような火山っていうのが実はいっぱいあるけれども、
うん、
まあ、それがいつこう実際にそういう噴火を起こすかどうかがわからないと、まあ、そういう言い方になるかなと思います。
なるほど、
はい、はい、でもう一つ その予測の難しさっていうのがその噴火が、ひとたび始まった後の推移の予測なんですね、
はい、
で一回こう噴火するとその最初の噴火の時っていうのは、まあ、あの地盤の中をですねそのマグマが割って、上昇していって噴火するのでもうそのマグマの通り道ですねあの角って言いますけれども、
はい、
まあ、角がこう一回こう開いてしまっている状態になるのでこうマグマが抜けやすくなっていると
あ
いうことになるので、まあ、噴火があの活発な時期があのこれからもしかしたら続くかもしれないと
あ
いうところでそれがどれぐらい続くのかっていうようなところはもうかなり、うん、あの予測が難しい話かなと思います。
あこのじゃトンガの海底火山もあれだけ大きな噴火をしましたが、
はい、
そのいわば稼働ができているので、
はい、
またあの噴火を繰り返す可能性はあるということなんですね。
そうですね、はい、
はあ、なるほど、
はい、まあ、ただあの我々それで追ってあげるかっていうと、はい、まあ、そんなこともなくって、
ええ、
まあ、今はですねあのもう多数の地球観測衛星がもうあの地球上ぐるぐる回っておりますので、うん、まあ、そういう豊富なあの観測データっていうのを我々持ってるんですね、でそういうものをですねあの定期的に、ずっとあのモニターしていって解析をしていくことによって、うん、まあ、いろいろなあの兆候の変化等もあの見ることができると。
なるほど。
ということで、まあ、あとあれですよねその噴火が起こった時に、そういう衛星データを使ってすぐ把握することもできるので、
うん、
まあ、そういうようなモニタリングを行っていってあのまた噴火が発生したとなってもすぐ対応をできるような準備をしておくとか、
うん、
まあ、そういうようなこともできますし、あるいはさっきちょっと話をしたその寒冷化するかもしれないっていう話も、
はい、
まあ、これもあの、いろんな観測機器であのモニターしていける話なので、
うん、
まあ、そういうところも今後モニターしていって、そうするとその影響もよく把握できるのかなというふうに思います、
うん、そうですね。そして我々としてはその、まあ、空振と連動して遠地津波も発生するんだということを今回初めて身をもって体験しましたので、そういう可能性も視野に入れつつ世界の状況を見るということも大事になってきますよね。
そうですね、まあ、それもあの現代だからこそ あそこまで詳細に分かったというふうに思ってまして、
はい、
やはりそのもし観測機器がなかったら何が起こってるかちょっとよく分からなかったと思うんですよね。
ですよね、
はい、はい、まあ、そういうようなあの得られた知識っていうのをその今後の、まあ、防災の対策にちゃんと活用していくっていうことが必要だというふうに思います。
わかりました。まず今朝は、トンガの海底火山噴火に、伴う関連のお話を伺わせていただきました。福島先生、今朝はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。